週刊日経トレンディ、
こんにちは。週刊日経トレンディ構成担当の縫田貴です。さて今回は東京六本木にあります ANA インターコンチネンタルホテル東京に来ています。まあね、この番組でもすっかりおなじみとなりました日経トレンディ恒例の2014年ヒット商品ベスト30の発表会に来ています。今年もですね、大勢の報道陣が会場を埋め尽くしていまして、会場の後ろの方にはですねテレビカメラの放列がずらりと並んでいるんですけれども、今年もね消費増税の逆風をものともしなかったヒット商品たくさん生まれました。今年はどんな商品がベスト30に入ってきたんでしょうか。今週の週刊日経トレンディはこの2014年ヒット商品
すいません縫さん、
はい、
私ですねこの日経トレンディのこのヒット商品ベスト30の毎年発表会の司会やっております総口と申します。
総口さん、
アナウンサー総口明久でございます。
朝フジテレビで見てます。
やっております。レポーターやっておりますけども、はい、あとラジオもやっておりますけども、はい、実はこの毎年発表会の司会をやって毎年だから縫さんが記者の方々の中に座ってやってらっしゃると見てたんですけども。
そうなんですか。
そうなんです。
ありがとうございます、
は
い、
で私もほらこちらをポッドキャスト聞かせていただいたりとかして。
え、そうなんですか。
はい、いつもこう難しそうな顔してる渡辺さんのこの発表会の会場とは全く違うこの弾けっぷり、はい、このポッドキャストでは自由に、はい、人とは責任を背負わされないとこんなに楽しくなるのかっていうやっぱ普段は偉い方ですから
ですよ ね,
ね、うん、そうだからその日経トレンディの皆さんがある1年で一番緊張するというか、
はい、
だってこれだけのマスコミの方って普通見ないですよ。
ですよね、
ありがとうございます。
渡
辺発行人も、はい、このね、いよいよ始まるというタイミングで。
そうですよね。
あ、そうか、今年は壇上には伊藤編集長が上がられるんですね。
本当にこんなにね気分がね爽快な年はないですねみたいな
本当にいい笑顔されてます人間って本当にこうしろああしろって言われない立場になると楽しい感じになるのか
って。本当にねこう今までね6回なんか朝からこう緊張しまくってたんですけど、ね、今日はね
これだけのマスコミの前で挨拶したり、ね、しかも間違ったことを言う
ということで、この2014年ヒット商品ベスト30発表会の模様を現地からリポートいたします。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今週は2014年ヒット商品ベスト30現地レポートをお届けします。さあ会場がいよいよ暗転しました。まもなくスタートです。
皆様本日は大変お忙しい中お集めいただきまして誠にありがとうございます。本日は日経トレンディ2014年ヒット商品ベスト30発表会にお集まりいただきまして誠にありがとうございます。ただいまより発表会を開催いたします。本日司会進行を担当いたします総口明久と申します。どうぞよろしくお願い申し上げます。雑誌の発売に先駆けまして本日の発表会では2014年のヒット商品ベスト30の発表、ご当地ヒット大賞、ロングセラー大賞、周年ヒット大賞、そして来年2015年のヒット予測ランキング、2015年の注目技術賞の発表をいたします。ではまずはじめに日経トレンディ編集長伊藤武史より皆様にご挨拶がございます。伊藤編集長よろしくお願い申し上げます。
皆様本日は休日にもかかわらずこんなに大勢の皆さんにお越しいただきまして本当にありがとうございます。1月からですね編集長をさせていただいております伊藤と申します。よろしくお願いします。早いものでですね、もう今年も、今年流行ったヒット商品を発表、それから来年流行るヒット商品を予測する時期がやってまいりました。実は今年は初の試みとして7月号で上半期ヒット商品ベスト30っていう、まあ、中間報告的な形で発表させていただいてるんですね。で実はその時の内容というのがかなり衝撃的な内容で、消費増税後ではあったんですけれども近年 の, そのヒット商品のまあ条件であった価格がこう安いっていう商品がほとんど入らなかったんですね。で、まあ、どちらかというとメーカー側のこう試作が成功して、増税に対してメーカー側がさらに付加価値をつけたようなプレミアム商品がこう売れるというような傾向がありました。ただまた今回12月号で年間を通してですねランキングを見直しましたところちょっと違った事情になっております。どんな商品が流行ったのかランキングを見ながら解説していきたいと思いますのでよろしくお願いします。
さあこのランキングは2013年10月から今年の9月の期間に発売された商品サービスを対象にヒットの度合いを、売上やシェアはどれだけ拡大したか、どれだけの人を集めたかの売れ行き、これまでにない画期的な機能や特徴、売り方はあったかの新規性、他社の追随を呼ぶ、あるいは従来にない市場を形成したか、新規ユーザーを開拓、あるいは消費者の生活スタイルを変えたかの影響力、以上の3つの項目で評価いたしました。期間前に発売された商品でも期間内に著しくヒットしたものは対象とし、昨年すでにヒットしていた商品は原則として対象外といたしました。それでは日経トレンディ2014年ヒット商品ベスト30第30位から参ります。
それでは2014年ヒット商品ベスト30位から4位までは私の方からご紹介してまいりましょう。30位です。政府主導で個人マネーを投資に誘導、開始から半年で720万口座1兆5600億円もの資金を集め、初心者層に投資の裾野を広げました、NISA。29位です。総閲読数10億回、アクティブユーザー150万人の漫画雑誌アプリ、無料なのに書き下ろしで漫画離れの若者を振り向かせました、漫画ボックス。28位です。本場タイのトムヤムクンを再現、販売初週の販売数はここ10年でブランド最大を記録しました、30年ぶりの定番フレーバーが誕生しそうです、カップヌードルトムヤムクンヌードル。27位です。倒れるだけの簡便さで累計80万台、売上100億円の腹筋マシン、 CM はドヤ顔で話題になって動画が異例の再生回数となりました、ワンダーコア。26位です。およそ10分で麺が作れる斬新さと簡便さが受けて4ヶ月で5万台を出荷、量販店での実演販売では行列ができてその場で買ってしまうお客さんも多数いらっしゃいました、ヌードルメーカー。25位です。1000円という破格で子供を狙い、未来の万年筆ユーザーを醸成しました、美文字ブームに沸く若い女性も手に取って異例の50万本を売りました、カクノ。24位です。オリジナルブレスレットが簡単に編める女児向けのおもちゃ、出来の良さと自作の楽しさに大人もハマってしまい5ヶ月で17万個を出荷しました、ワンルーム。23位です。直感操作と爽快感が受けた引っ張りゲーブームの立役者、1400万ユーザーを獲得し3ヶ月で100億円を超える売り上げを記録しました、モンスターストライク。22位です。街乗りとアウトドアのいいとこ取りで新境地を開拓して若い男性の取り込みに成功、納車までなんと7ヶ月待ちになるほどの人気となりました、ハスラー。21位です。ギフト専用商品から一般販売を解禁、年間販売500万ケースを見込んで拡大するプレミアムビール市場で2桁のシェアを獲得しました、アサヒスーパードライドライプレミアム。20位です。簡単時短仕上がり、朝が忙しい女性の不満を一気に解消した全自動ヘアアイロンが高額にもかかわらず計画費 2.5 倍を出荷しました、ミラカール。19位です。消せるインクが色鉛筆の芯に変身して550万本を売りました、フリクションユーザーの大人が子供に買い与えて未就学児がファンに加わりました、フリクション色鉛筆。18位です。まさかのお茶専用マシンが快進撃、お茶を入れる手間を省いて親へのプレゼント需要も開拓して量販店も驚く11万台を出荷しました、ヘルシオお茶プレッソ。17位です。甘いのに太りにくい夢の甘味料が産官学連携で量産化に成功、200社が商品に採用して1本1200円のシロップが80万本も売れました、希少糖。16位です。贅を尽くした豪華クルーズトレインに3倍の応募が殺到、これまでの列車の概念を覆し乗ることそのものが旅の目的となりました、七つ星 in 九州。15位です。 YouTube を大画面でを歌い文句にいきなり 56% のトップシェアを獲得、小ささ安さ簡単さでスマートテレビの普及に貢献しました、クロームキャスト。14位です。うまい高い遅い、吉野家異例のメニューが女性やシニアに大受け、期間限定で1400万食を販売と他社の追随も呼びました、牛すき鍋膳。13位です。折りたたんで運べて車にも使えて薄型でも揉み心地は本格的、従来の不満と常識を打ち砕き10万台を売ったマッサージ機です、ドクターエア 3D マッサージシート。12位です。ホースもマットも取り去った革命的な布団乾燥機、2万円と高額ながらテレビ通販初日に数千台を完売しました、売れ筋2位にも食い込んだスマートドライ。11位です。 室内でも遊べる摩訶不思議な砂が年内50万個の販売を見込んでいます。経験したことのない新しい食感に子供から大人までが夢中になりました。キネティックサンド。10位です。大阪天王寺に出現した日本一の高さの超高層ビル、開業半年で日本全国から2220万人が訪れて北南に次ぐ第3局に急浮上です。アベノハルカス。9位です。月額料金を大手の半額以下にできる救世主、イオンは10日間で4000台を販売。乗り換えに躊躇していた主婦やシニアに響きました。格安スマホ。8位です。アメリカ発の新食感スイーツ、コンビニやメーカー、外食がこぞって発売して目標を上回る商品が続出しました。半年で18億円を売るメガヒットも飛び出したクロワッサンドーナツ。7位です。2800万ダウンロードを誇るスマホゲームを引き金に女性がディズニーストアに押し寄せました。250万個を売った驚異のぬいぐるみ、つむつむ。6位です。特保茶は苦いものという固定概念を覆して日常的に飲みたいユーザーの支持を獲得、年間1000万ケースを販売する大ヒットとなりました。伊右衛門特茶。5位です。強力な制汗機能をあえて脇汗防止に特化、オンリーワン商品として5ヶ月で250万個を出荷し制汗剤のマーケットを通年に変えました。バン汗ブロックロールオン。4位です。計量も詰め替えも不要の第3の洗剤、毎日の洗濯にストレスを感じていた主婦から絶大な支持を受けて1週間でおよそ670万個を出荷しました。ジェルボール洗剤。ということで一気にご紹介しました。この中でね、皆さんがお買いになった、使った、行ってみたところありますでしょうか。さあ、それではいよいよベスト3の発表です。先ほどオープニングに登場した総口明久さんの会場音声で聞いてみましょう。
それではベスト3に参ります。まず第3位です。圧倒的な再現性の高さが国内外の客を呼び込む、単月動員記録を更新し続け年間過去最高は確実、大台の1200万人も視野に、ウィザーディングワールドオブハリーポッター。それでは第2位に参ります。全国の子供たちに憑依したお化け玩具、妖怪メダルを求めて親子が奔走する事態になっています。メダルの出荷枚数は1億枚の到達を見込んでいます。妖怪ウォッチ。そして日経トレンディ2014年ヒット商品ベスト30第1位に輝いたのは、今週は歴代3位の254億円、 CD から書籍、食品まで関連商品も軒並み驚異的なヒットに、2人の歌姫が社会現象を巻き起こしました、アナと雪の女王。アナ雪が1位になりました。編集長、これやっぱり順当な結果という感じでしょうか。
そうですね、今もありましたけれども、観客動員数が2000万人を超えてですね、興行収入が254億円、歴代3位という記録を打ち立て、しかもですねブルーレイが、発売初日に66万枚を売ってですね、その初日の1日だけで過去のそのブルーレイの売り上げの記録を更新してしまったんですね、はい。でそういう映画だけではなくて、皆さん社会現象だってご存知だと思いますが、Let it go っていう主題歌が、子供も大人も歌うような社会現象になりまして、はい、かつ関連商品、本当にお菓子から、ティッシュペーパーから、あるいは楽譜からこう何でも売れてしまうような、結果がこう出たっていう商品になりますね、
はい。第1位はアナと雪の女王でした、はい。
2014年のヒット商品ベスト30、見事1位に輝いたのはアナと雪の女王でした。これはもう誰も異論を挟まない、ね、1位でしょうね。映画を見ていない人でさえありのままのってね歌ってたぐらいですからね。今年のハロウィンにアナ雪のコスプレをした人も多かったですね。渡辺発行人も東京ディズニーリゾートにお姫様がたくさんいたなんておっしゃってましたけれども、週刊日経トレンディ、今週は2014年ヒット商品ベスト30現地レポートをお届けしています。週刊日経トレンディ、今週は特別企画、2014年ヒット商品ベスト30現地レポートをお届けしています。さて、会場では引き続きテレビや新聞、雑誌といったメディアによる囲み取材などが行われていますけれども、さあ、このベスト30の商品をずらーっと並べたディスプレイの前にですね、編集部のヨッシーさんいらっしゃいました。こんにちは。ご無沙汰してます。
ご無沙汰してます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。 今年のヒット商品の中で、はい、ヨッシーさんが個人的に気になったものって何かありますか？
やっぱりですね、得なものが好きなので格安スマホが、はい、一番気になりました。
はい、まあ、格安スマホって言いますと、はい、イオンスマホから始まって、はい、まあ、今となってはいろいろな MVNO も追随してますけれども、はい、これ使い出ってどうなんですか？
そうですね、最初はですね 3G 回線の通信速度が遅いものが多かったのであまりおすすめできないなと思っていたんですけれども、はい、急にですね、最新式 の LTE の高速通信ができるものが一気に増えてきたのでこれはいいなと
思います。ね、あ、そうですか。実際お使いになったりしました？
はい、そうですね、私は直接その MVNO ではないんですけれども e モバイルの回線を使っていまして、これも実際にはソフトバンクの電波を使って e モバイルが提供しているもので、はいはい、月額の料金が3000円ぐらいで収まってしまうと非常に安いですね。
これはちょっとね、買い替えの時なんかに気になりますね。はい、
そうですね、
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
さあ今度はモリモリさんが、いたのでちょっとマイクをお渡しします。今日はお疲れ様です。
お疲れ様です。こんにちは。
今年のヒット商品の中でモリモリさんが個人的に気になった商品一つ挙げていただけますか？
はい、吉野家の牛すき鍋膳。
おー、実際日経トレンディの公式ツイッターアカウントでもかなりこれについてプッシュされてらっしゃいましたよね。
は
い、
そうですね、やっぱりもともと吉野家ってこううまい早い安い、うん、まあ、早いっていうのがすごい味噌だったと思うんですけれども、ね、まあ、そこをあえて遅いっていう打ち出し方をした思い切りの良さもやっぱりすごいなと思いましたし、うん、実際私もお店に何度か足を運んで客層を見てみるとご家族だったりあとシニアの方が結構いてですね、でそれも結構時間をとってゆっくりとご飯を食べてるんですよ。
なるほど。
やっぱり今までと全然違うなっていう、その今までと違うお店の雰囲気を変えてしまったっていうところがすごいなと思ったので、
まあ、そうすることによってその今までターゲットでなかったような人もお店に呼び込んだっていうところはやっぱ、
ね、そうですね、すごい客層広がったと思いますね。
ですよね。まあ、ね、また販売が始まったっていうふうに、はい、おっしゃってましたし、僕も食べに行きたいと思います。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、もろもろのですねお仕事を終えて渡辺発行人がやっとこの週刊日経トレンディ特設スタジオという名のただの椅子なんですけれどもに来ていただきました。ありがとうございます。お疲れ様です。
お疲れ様でした。
今年からですね、はい、壇上にお上がりになるのが伊藤編集長ということ で、ね、うん、やっぱり気分的な変化っていうのはあるもんなんですか？
いや、もう全然もう楽ですね。
オープニングで総口さんとものすごく楽しそうにお話されていた姿が印象的だったんですが、はい、さあ今年の2014年のヒット商品、はい、1位がアナ雪だったわけなんですけれども、うん、はい、全体の傾向としてはどういったところが特徴的でしたか？
のですね、本当に今年の、ね、上半期を見た時にプレミアムというキーワードを出しましたけども、実はこの10年間のヒット30を見ても、はい、安いものばっかり でそのほとんどがプレミアムっていうのがびっくりなことなんですね。本当に画期的なことなんですね。でそれが、まあ、年末まで見た時にどうなったかっていうことなんですけど、キーワードとしては、まあ、女性と子供ということなんですね。
あ、確かに、うん、1位のアナと雪の女王も、うんうん、2位の妖怪ウォッチも、うん、女性とか子供の、うん、ヒットっていうのが中核にある感じがしますね。
で、要するに1位が、まあ、アナ雪、2人のプリンセス、そして2位が妖怪ウォッチで妖怪でしょ、で3位がハリーポッターでしょ、はい、でそうするとそれ魔法使い、つまりこれどう思います？プリンセス、さらに妖怪、魔法使い、つまり非日常のいわゆるそういう空間を楽しむっていう風になってるわけですね。エンターテインメントがその上位を占めるっていうのはそうやっぱり時代を示していて、ちょっとでもそういう体感、楽しい体感をしたいっていうね、しかもちょっと非日常の世界でっていう、それの消費の表れだったりとかするんですね。でその中で実はエンタメが3つ入りましたってとこなんですけど、他の商品を見ても例えばね、フリクション色鉛筆だったりとか、あと架空のね、これは万年筆を子供用に変えてヒットしたってことなんですけど、分かりますか？子供用なんです。つまり色鉛筆も書くのも子供用に向けて売ってるんですけども、はい、だけど実際買ってるのはフリクション色鉛筆っていうのは普通の売り場に並べてお父さんお母さんが子供用に買ってあげてるんですね。
あ、まあそうなりますよね。
そういうことですね。つまり子供狙いのように見せかけて、実はその2つっていうのは子供にも受けたし、実は大人の女性にも
受けてると、大人もちゃんと巻き込まれてるってことですよね。
っていうことなんですよ。でこういうその大人と子供っていうところから考えた時に、本当に今年はそういうキーワードを含んだ商品が多くて、その典型例が本当に例えば、ね、 ね、妖怪ウォッチにしても子供向けなんだけど大人がこう奔走してるでしょ。でアナ雪っていうのも同じですね、子供向けのようで見えて実は大人も巻き込んでしまったっていう、その子供をフックにした子供狙いの大人買いっていうのが今年の一つの大きな特徴でもあるんですね。
確かにこの30位の中に子供が喜ぶようなアイテムっていうのは本当にたくさん入ってるのが印象的ですよね。
だから去年からこういったのって実は3世代消費ということで、まあ、もう本当に子供の頃からファンを育てようという動きっていうのはあったんですけども、それがどんどんどんどん顕著になってきていて、で子供狙ってるようで実は大人まで巻き込んじゃう、そういった商品がヒットしてるっていうのが今年の大きな特徴で、しかもねみんな楽しみたいわけですよ。やっぱりまあ消費増税とかありましたけども、でもなんか生活を楽しみたいって、これも去年からのずっと流れであって、楽しくなる、だからさっきのエンタメの非日常っていうね、そういうところが受けたり、さらに、そういったその楽しむもの、楽しめるものっていうものがやっぱ受けてるっていうのが今年の特徴なんですね。
あの今年はですね、日経トレンディ本誌7月号の方で、はい、このヒット商品ベスト30の中間発表というのをやりました、はい、でその時点で2位が妖怪ウォッチ、うん、1位がアナと雪の女王というのは変わらなかったんですけれども、うん、それが結局このタイミングまで、うん、不動の1位2位で来たっていうところに、ね、うん、この2つのアイテムのとてつもない強さを感じます ね、
うん、そうですね。やっぱり上半期の時点ですでにヒットしていたんだけども、それが年末締めてみて1年を通してやっぱり象徴だったということなんですね。でそれで、ね、その部員がねこう調べたところによると、実は面白くてね、消費増税の年っていうのはそういったキャラクターというのが誕生している年でもあるんですね。例えば以前ね 3% の、ね、消費税導入時、これはちびまる子ちゃんが流行りました。そして 5% の時はポケモンが出てきてるわけですね。でも今年は、まあ、アナ雪というのはどちらかというと2位の、ね、妖怪ウォッチっていうやつなんですけど、そうですね、というその新たなキャラクターが、まあ、これこじつけですけどもね、実は出てきているっていうような、そういう図もあるんですね。
ということはですよ、うん、来年もし消費税が 10% になったら、うん、また新しいキャラクターが出てくるかもしれないですね。
どうなんでしょうね、そこは ね、ちょっとあまりにも近すぎますからね、
まあ、キャラクター業界の皆様、今がチャンスです、はい、ビッグヒットを狙うんだったら増税のタイミングですよ、
はい、
ということでですね、うん、今回この30のアイテムの中で、うん、先ほど編集部員の方にもお話をお伺いしたんですけれども、はい、渡辺発行人が特に気になるアイテム、買っちゃったアイテムというと何がありますか？
それはですね、つむつむですね、やっぱりね
そういえばそうでした。
クロワッサンドーナツもそうですね、
うん、
あと牛すき鍋で食べましたね、
はい、
希少糖も買いましたね、
はい、
っていうような感じですかね。
めちゃくちゃ反応してますね、ヒット商品に。
やっぱりね、立場上ね、
そりゃそうですよね、
うん、そう
あのつむつむについて、はい、旗坊さんと一生懸命話してた時ありましたよ ね、
最初の頃あれいつでしたっけ、2月か3月ぐらいでしたよね。
結構早い時期でした、
早い時期でしたよね、うん、これすごいよっていう話をしましたよ ね。
で実際そのヒットが、うん、年間でも7位に食い込む大健闘ということでですね、このクロワッサンドーナツっていうのは、うん、実際これ美味しいもんなんですか？
美味しいですよ。クロナッツっていう風な言い方もされてますけれども、要するに生地が何でしょう、クロワッサンみたいな感じなわけですよ。
パリパリした感じ。
そうそう、だから今までにない食感だったりとかね、だからこう今回その今そのザーッと通してみた時に新しい体験だったり今までない食感だったりっていうところも一つのポイントなんですね。だからその今までやったことない、例えばアナ雪で歌うとかね、そういうなんか体験したことがないものを体験してしまうっていう、はい、その体感だったり体験っていうのはやっぱり消費者を驚かせるっていうことになるわけですね。
そうですね、4位のジェルボール洗剤なんかも今までの洗剤の形と全く違いますし、それからあの七つ星イン九州もね、
全然
価格も旅も
異次元のね、
異次元の旅
っていう感じですよね。
そういうこう今までとは違うものっていうのを求める気持ちっていうのも強く出た2010年。
そうなんです。それでね、そのもう一つ見るとね、すごくねこう去年から続いている、例えばその一芸家電みたいなような流れっていうのもあって、その一芸家電っていうのは分かりやすいですよね。これだけしかできませんっていう、去年 の、 あのレイコップみたいなやつですね、布団のやつで、それでいた時に本当にこう例えばお茶プレッソみたいなやつも、
はい、18位に入りました、
ね、そういうその目の付けどころがシャープなんですね。
シャープ性だけに
言っちゃったっていう感じなんですけど本当にその目の着眼点 ていうのが違うっていうことがあって、でそういうそのあそこがあったか、だから例えばジェルボールもそうですし、あとバンドね、汗ブロックロール、これもそこがありましたかっていうことなんですよね。
脇汗に特化っていうね、
だからそういうその一点突破型だったり特化型っていうところで、それはやっぱ分かりやすいわけですね。でそういったものがその何でもかんでもできますとか、何でもかんでも大丈夫ですっていうよりも、その一点とかね、これだけとかね、そういう方が消費者には分かりやすい、そういった流れっていうのも今年の特徴ですね。
2014年は4月に消費税がまあ増税になりまして、財布の紐が固くなるんじゃないかっていうふうにみんな思ってたわけですけれども、それでもちゃんとヒット商品が生まれてきたっていうのは嬉しいことですよね。その他にもですね、去年から発表が始まりました2014年ご当地ヒット大賞、こちらは高知県のランチパスポート。今ね東京でも大ヒットしてますけど、これ生まれたのは高知県だったんですね。
そうなんですね、皆さん知らないかもしれないですけどもね、高知なんですね発祥の地がね。
で2014年ロングセラー大賞は豆乳とクックドゥ、さらに2014年の周年ヒット大賞はシャウエッセンが選ばれました、
はい、
シャウエッセンって30周年だったんですね。
そうなんです、トレンディのヒット商品ランキングっていうのはその年に発売されて基本的にね、でその年にヒットしたものっていうところを表彰しているわけですけども、はい、実はまあ去年からねこの賞を設けた理由っていうのは、実は商品ってその発売して2年目3年目にヒットし続けるっていうことの大変さはすごいものがあるんです。
そうですよね、売れ続けるってことですね。
そうなんです、もっと言うと10年ヒットするとかね、そういう20年ヒットするっていうことは本当に大変なことなんですね。だからそういうその長いロングセラーの商品を、まあ、クローズアップしましょうということでロングセラー大賞、それって毎年出てくるその周年、ね、例えば何周年っていうところでキャンペーンを仕掛けてっていうようなところあると思うんです、はい、そういう周年ヒットっていうのが、まあ、設けたわけですね、
うん。今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。今年は年に一度の恒例ロケ企画第1弾ということで、2014年ヒット商品ベスト30発表会の模様を会場の ANA インターコンチネンタルホテル東京からお届けしました。来週は引き続き2015年のヒット予測をこの会場からお届けします。次回もぜひお楽しみに。週刊日経トレンディ、それではまた来週お会いしましょう。お相手は縫井隆でした。